毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は教育委員会人権同和教育課の米川さんにお越しいただき、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、広報四日市12月下旬号に掲載されているみんな一緒に考えよう子ども人権フォーラムについてですが、子ども人権フォーラムとはどのようなものなのでしょうか。
はい、現在四日市市内のすべての中学校区で行われており、各中学校区で小中学生が集まっていじめやさまざまな人権課題について自分たちの体験や考えを交流し合う取り組みです。話し合いを通して人権感覚を養ったり、差別をなくす実践力を身につけたりすることを目指して行われています。
なるほど、小中学生が人権について話し合う取り組みなのですね。
はい。
いじめやさまざまな人権課題について話し合うそうですが、各中学校区で取り上げるテーマが異なるのでしょうか。
はい、各中学校区の先生方や中には子どもたちも含めて実行委員会を作るなどして、今年度の人権フォーラムで話し合いたいテーマを考えてもらっています。例えば実際に震災を体験された方の講演を聞いた後、災害時に自分たちができること、考えなくてはならないことは何だろうと話し合ったり、体調が悪く電車の優先席に座っていた時、松葉杖をついた人が同じ車両に乗っていることに気がつきました、あなたならどうしますか、など意見が分かれる場面をテーマに話し合ったりしています。
参加した子どもたちの感想などありましたら紹介してもらえますか。
はい、参加した子どもたちの感想には、みんなが自分の意見を真剣に聞いてくれたので嬉しかったとか、今まで自分の言動はいじめや差別に当たるのかもしれないと反省したなどがあり、自分の意見を発表してそれを受け入れてもらえた心地よさを感じたり、他の人の意見を聞くことで自分自身の言動を振り返ろうとしたりする姿が見られました。
なるほど、自分の意見を持つ、そして他の人の考えもしっかり聞く、これは人権について考えていく基本となることかもしれませんね。
はい、私もそう思います。
ただ小中学生が一堂に集まるとかなりの数になると思うのですが。
はい、全員が参加となると難しいので、多くの中学校区では6年生と中学1年生が体育館などに集まってフォーラムをしています。人権フォーラムで学んだこと、考えたことを参加した学年だけのものとするのではなく、学校に帰ってから全校集会などの場で他の学年に報告したり、壁新聞を作って発表したりするなど、学校全体の取り組みになるように工夫しています。
小学生と中学生が一緒になって話し合うというのはなかなか良い取り組みですね。
はい、グループ別の話し合いでは中学生が司会をし、みんなの意見を引き出すように頑張っている姿も見られます。先日参観させてもらった人権フォーラムの一場面なのですが、声が小さくて発表が聞き取りにくい子がいたんですね。そこで中学生のリーダーの子が、もう少し大きな声で話してくださいとその子に言うのではなく、みんなもう少し近づいて小さな輪になろうよと提案したんです。そういう心配りができるようになるのも、小学生と中学生が一緒に話し合いをする中で生まれてくることなのかなと思います。
なるほど、小学生にとっても中学校に行ったらそのように力になってくれる先輩がいると思えれば、入学への不安も減るのかもしれませんね。
そうですね、そういう意味でもこの子ども人権フォーラムで味わった安心感が子どもたちの心の支えとなっていると思います。
私もお話を伺って、このような取り組みが日常生活に生かされ、みんなが安心して過ごせる学校、そして社会が作られることを期待しています。本日はみんな一緒に考えよう子ども人権フォーラムというテーマで、教育委員会人権同和教育課の米川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。